はい。ということで、始まりました。オムライスラジオです。私、オムライスの革命児、青木です。そして、今日は、なんと、秋田から、この方、参戦です。お願いします。
秋田に今住んでいて、秋田からというプロジェクトをやっている、和紙屋、達也と言います。よろしくお願いします。
やったー。どうもということで、ね、和紙屋くんとは、はい、僕が関わっている、僕民の方でね、配信している、僕民ラジオでは、ちょっとお話を、して、で、そっちでね、秋田からっていう、その秋田市内からですね、まあいろいろ、本当に、まあ、カフェをやったり、バーをしたり、いろいろ、まあそういう、ローカルからの、ローカルの活動っていうのを一生懸命やってるよということで、そのお話を聞かせていただいたんですけど、どうしてもね、その中でも、我々が好きな、プロレスの話っていうふうに、となってしまうので、今回はね、そのプロレスの話だけしようということで、オムラジでやっていこうということでね、今日集まってもらったという感じですが、はい、和紙屋くんは、とプロレスの出会いっていうのは、いつですか？
プロレスが好きな時の初めですかね。
そうですね、きっかけ。
きっかけは、僕の小学校時代の親友が、めちゃめちゃプロレスが好きで、それで影響を受けましたね。で、ほんと今でも記憶にあるのは、当時まだインターネットとかも、インターネットはあるか。ただスマホとか、SNS とかあんまり、僕らが小学校のところってあんまりなかったので。
和紙屋君って何年生まれですか、そもそも。
あ、僕は今2000年生まれ
で。ねえ、2000年生まれ。
今25歳ですね。
そうかそうか。2000年生まれで小学生っていうことは何年ぐらいの話ですか？
2006年とか8年とかで、まあおそらく SNS はあったけど、もちろん携帯はなかったので。
うんうん。
で、その友達が、三沢光晴が亡くなったスポーツ新聞を片手に。はい。血相を変えて教室に入ってきたことを今も鮮明に覚えてます。
あれは2007年か8年
とかです、はい。うん。
だよね。
僕、小学校2年生とか3年生なんですよね。
ああ。
はい。
僕は、大学院に入ってまして、
お
それで、まあ僕、西洋史っていう、ヨーロッパの歴史を研究してたん
です。はい、はい、はい。
その研究、日本西洋史学会っていう学会がね、広島かなんかでやってた時に、そのニュースが飛び込んできたような気がするんですよね。っていうんで僕もなんとなく覚えているという。いや、大ニュースというかね。
大ニュースですよね。それぞれあの時の記憶がありますよね。
ねえ。
うん、
いや、でも、その2000年代、まあ、ね、2000年代半ばから後半っていうのは、いわゆる、新日本プロレス的に言うと、暗黒期と言われていて、
うん、
もう新日本プロレスが潰れるんじゃないかっていうね、
うん、
そういう時期だったと思うんだけど、その友達は、
はい、
でもまあ、三沢のことも好きだったってことは、プロレスリングノアとか、あんまり新日本とか、そんな、じゃなくて、プロレス全体が好きだったんだろうか。
プロレス全体が好きで、ただ、本当、ちょっと青木さんともやりとりしてましたけど、その友達が本当に永田さんが好きで。
ああ、そうかそうか。
うん、永田裕二が好きで。
永田裕二。うん。
なので、まあやっぱり新日本もかなり見てて。
うんうん。
で、それこそ本当新日本プロレスリングワールドとか。
はいはい。
あとそのたまにスカパーで。
うん。
なんかこう放送してて、そういうので本当に一週間前の試合を追ってるみたいな。
うんうん。
感じでしたね、僕も。当時は。
でも、ね、新日本っていうか、プロレス、んなんだっけ、あ、ワールドプロレスリングか。ワールドプロレスリングって、はい、まあね、僕よりも年代が10個ぐらいかな、上の人は、金曜夜8時にやってたと。
うん、ああ、そうですよ、ね。
話なんですよ。で、僕らの時は、土曜の夕方4時とか、
うんうん、
そんな感じになり、で、でも高校生ぐらいになると、僕らがね、なるともう深夜になり、
うんうん、
その時間帯がどんどんどんどん遅くなっていくっていう、
はい、
ね、その新日本プロレスの、 なんていうの？まあ、低迷とともに、
そうですね、
ワールドプロレスリングの放送時間帯も、遅くなっていくって感じだったから、ワシア君が小学生の時とかって、はい、多分深夜2時とか3時とかっていう話なんじゃないかな。うん、
はい、そして、多分もう BS ですね。
あ、地上波ですじゃない。
はい、もう BS の、で、それを録画して、朝見て学校に行くみたいな。
録画してね。
うん。なんかそういう感じの生活を送ってました。
そう
か。なんで小学校の時にもうプロレスは好きでしたね。
それはでもね、その彼の影響で、まあね、永田裕二氏が好きな、
うん、
友達の影響で、で、どういう角度から見始めたんですか？
うん。で、ただその、地方巡業、まあ僕秋田出身なので、
うんうん、
来るとしてもやっぱ地方巡業で1年に1回なんですよね。
うんうん、
なのでプロレスは好きなんだけど、生で見たことがなくて。
うんうん、
って時に、2011年に東日本大震災が起こって、それで、新日本プロレスがその1年後か2年後くらいに、まあ、東北を回るみたいなのが少しあったんですよね。って時に、まあ、やっぱ、宮城、岩手とか、あの辺が、まあ、被災地がやっぱ結構激しかったので、まあ、どういう経緯かわからないんですけど、
うん、
大きい大会は秋田でやったんですよね。
うん。
それを秋田県立体育館で開催して。
はいはい。
で、本当もうビッグマッチで IWGP もやったし。
あ、そうなんだ。
それこそ、うん、インターコンチは、ラッソンブラが、
はいはい。
インターコンチのチャンピオンで、シンスケが挑戦するっていう。
あ、
コースで。
そうか。
うん。で、それを生で見に行ってからもうトップリでしたね。はい。
いやー、それはね、まあ、ラッソンブラっていうね、メキシコ、うんのマスクマンって、はい、だから、いわゆるロスインゴベルナブレスを作った人たち、
ね。あ、そうです。
はい、あ、はい、その後にね。
後です、はい。メキシコ で。
ねで、そのラソンブラとシンスケの、そうか、インターコンチ戦って言ったら、結構ね、そのファンの間では伝説的な試合で。
はい。はい。
そうか、それを秋田でやってたんだ。
秋田でやってたんですよね。で、メインは、当時バレットクラブ立ち上げたばっかりのプリンス・デイビッドと、
あ
まあ今 WWE でね、活躍してますけど、
うん、
と、岡田和親のタイトルマッチですね。
ってことは、岡田の横にはゲドウさんがいて。
いましたよ。で、ね、ファレの背中にデイビッドが乗ってか、入場してくるという。
いやー、だからね、バレットクラブも、もう今じゃ、今ね、デビッド・フィンレイか。
うん。
フィンレイが第何代目かのリーダーかわからないけど、まあそのね、初代ですよね。プリンス・デビッドってね。
はい。元祖ですね。
元祖ですね。
はい。
すごい試合よね。
その時が、新日本プロレスも結構緩くて、
うんうん、
出待ちとかももう全然できて、
あ
それでもう全泊選手がしてたんで、本当の秋田に川端っていう、まあ、飲み屋街があるんですけど、
うんうん、
その近くの橋で飯塚とすれ違って。
飯塚隆
史飯塚隆史とすれ違って。
やばいやばい。
はい。で、街中で小島聡が歩いてて。
ああ。
で、そのホテルの前で張って、デビットとか、カール・アンダーソンとかにサインももらって。はい。棚橋もサインくれ。まあ、本当みんなサインくれて。っていうのが本当全然ホテルの中まで、まあ小学生、中学生ってのもあって、
うんうん、
もう入ってって、本当ほぼ全選手くらいのサインをもらったりとか。
すごい。まあ、あれかな、はい、まあその東北をね、なんていうの元気づけようみたいなところもあって、うん、っていうのもあったのかもしれないよね、
はい。あとやっぱまだ本当中学生だったんで、
うん、
やっぱりこう、すごい優しく選手たちがしてくれましたね。
へえ、それはすごい、ね、いい思い出で、
はい。そうなんですよ。
そうか。で、それがあってから、じゃどっぷりって感じ、
うん、そうですね。ね。はい。
だけど、なんか、どういう、なんていうかな。
うん。
でも、あれよね、アントニオ猪木が好きっていうのも言ってるじゃないですか。
あ、猪木さんも好きですね。
猪木さんは、例えば、僕だったら、ちょうどね、リアルタイムが、引退試合とか、 その頃がちょうどね、はいはいはい、ちょうどだから僕、中学生だったんですよ。で、あのね、なんだっけ、この道を行けばどうなるものか、ね、
あ
やぶむ流れって、あの道を、はい、なんていうんですかね、暗唱したっていう、そういう中学生だったんですけど。
あれはすごいですね。
ねえ。でも、和紙屋くんからしたら、もう猪木なんて完全に引退はもちろんしてるわけだし。は
い、そうですね。うん。
そのね、あの猪木とどういうふうに、うん、なんていうかな、と出会ったというか。
まずは中学校の時に、あの、テスト勉強をするということを言い訳に、
ほうほう、
図書館によく行ってたんですよね。
ああ、う
ん。で、そこに、プロレス大百科っていうめちゃくちゃ分厚い本があって。
ええー、それ知らない。うん。
はい。で、それを読み漁る日々が始まって。
そうなんだ、はい。
そこで力道山先生のことも知り。
はいはい。
で、そこで猪木さんとかジャイアント馬場とか、あの辺の日本プロレスの絶頂の時代を知って、
はいはい、
そこでやっぱり、うん、ものすごい面白いなっていうふうに。もうそう、だからその辺で図書館での出会いでしたね、猪木さんとは。
そうなんだ。うん、ああ、活字で、じゃ出会ったと。
活字ですね。はい。うん。で、そっからまあ、僕、ちょっと高校の行くタイミングで、うん、まあ、基本的にみんな携帯とか買うんですけど、あの、もう野球で甲子園に行きたかったので、
そうだね。
本当、スマホとか持たなかったんですよね。
はいはい。
なので、本当、高校生の時も携帯なくて、
うん、
で、大学行ってタイミングでもう一回、高校の時もプロレスを追ってたんですけど、大学行ったタイミングでもう一回、こう、プロレスを追う中で、うん、まあ、猪木さんのことだったり、もう少し、こう、自分より前の世代の、うん、いわゆる昭和プロレスを結構勉強したり、はいはい、ワールドで見たりっていう感じでしたね。
ああ。
うん。
そうか。その中では、じゃどういうふうに、例えばまあね、あの、猪木さんであれば、いつぐらいの猪木がとか、
うん。
あるじゃないですか。
そのはいはい。
いつぐらいが、まあ、好きかとかね。
なんかこう、時代
と戦ったのがいいのか。
ああ。でもやっぱりこう、猪木さんは世間と戦ってるんだなっていう。
ああ。
なんかその、うん。すごさというか。
うんうん、
でもこう、僕の中での、プロレスの神はやっぱり棚橋宏。世代なので。
うん、世代がね。
でも、こう、棚橋がやっぱりこう、猪木さん批判みたいなのを、時々することに対して、こう、はいはい、猪木さんに、あまりいいイメージがなかった時期もあったんですけど。
うん、うん、うん。そうだよね。
で、なんかこう、本当に、アントニオ猪木を自分の中で結構探した時期がありましたね。
ああ、アントニオ猪木を探してってね。
はい。
あの映画がありましたけど。
そうですね。で、この人は、世間と戦ってきてる人なんだなっていうところで、
うんうん、
多分それがすごいなっていう。だから、なんか、本当はアントニオ猪木を哲学として学んだとこあるかもしれないですね。
へ、面白いですね。うん、猪木の試合っていうのは、どうですか、うん、
結構見ましたね。やっぱり一番好きなのは藤浪との60分。
ああ。
時間切れ。あれは素晴らしい。はい、60分ドローで防衛。
横浜分隊でやったやつじゃないですか、
そうですね。で、あの、ね、猪木さんがベルトを巻くっていう。
うんうん。
はい、
で、
長州力が肩車をするっていう。
そうだそうだ。そうか。なかなか結構渋いところ来ました、
ね、うん。結構渋い。あの試合好きなんですよね。
ああ。
はい。
面白い。
そう
だ。あれは何年 ?80?何年とかだったかな、
うん。どうかだと思います
ね。だからまあ、あの、猪木さん、全盛期は過ぎてたんだけど、
うん。
だから、なんていうの、いわゆるその、飛竜革命、
うん。
が、起きる、起きないみたいな、多分、そんな時だよね。うん、だから、猪木は、まあ、議員にもなったり、
うん。そうそうそうそう、そうです。はい。
する中で、だから本当は藤波長州が猪木を超えていかなきゃいけないんだけど、なかなか、ね、
うん、
そこが超えれないみたいな時に、やったという。
そうですね。あとはやっぱり本とかも出てるちょっと暴露本みたいなのとか、
あ、はいはい。
その猪木さんに対しての、この前も藤原さんが書いてる本とかも結構読んだんですけど、
おお、藤原組長。
本当にこう、そう、組長の本とかも、本当に、めちゃめちゃ、
ああ。
あれにこう、なんか、すごい勇気をもらった覚えありますね。
おぉ。
やっぱりこう、
大丈夫かな、
うん、僕らが、なんかこう、教育管理とか、なんかこう、レールみたいな、世の中の中で、あ、これ、この生き方してる人たちいる、いたんだっていう、
うんうん、
ものすごい強烈なインパクトを受けて、なんかそれでなんか、まあ今の活動にものすごく影響を受けてると思うんですけど、
うん。
うん、なんか、すごかったっすよね、あれはとにかくなんか。あの時代のプロレスって本当に、なんかさ、団体移籍じゃなくて、喧嘩別れで、うん、あの、UWF とかも喧嘩別れで作って、対抗戦みたいなとか、
うんうん。
そんなありなんだみたいな。
確かに。
旅館を飲み会でぶっ壊すとか。
ねえ。
九州とかも。はい。
いやー、確かにね。うん、だまあ、むちゃくちゃな時代、そうだよね。だから、まあ確かに、僕もそうだけど、その、昭和に対して、なんていうのかな。やっぱりプロレスを通じて見てるから、
うん。
なんかすごい、ね、ある種、まあ自由な時代、自由だったのかわかんないけど、まあ、
うん。
ねだって、新宿伊勢丹の前で、ね、あの、買い物してる猪木を、タイガー・ジェット・シーンにね、うん、襲わせたりとか、そういうことしてるわけでしょ？
うん。あれってよく許されます。
むちゃくちゃだな、みたいなね。
いや、本当にそうなんですよね。
でもね、うん、それが、まあ、当時から、なんていうかな、その許されてはいなかったのかもしれないけど、でも、やっぱりね、うん、それをやっちゃうとかね。それもすごかったし、うん、で、やっぱり、なんだかな、僕は、まあ、猪木もそうなんだけど、結構新日本プロレスの、は
い、うん。
あの、道場。
はいはいはい。
道場に結構、なんていうか、夢があるっていうか。
うん。確かに。
道場話がもうやばいなっていうか。で、そもそも、あの道場ってその、猪木の自宅、
うん、
うん。自宅のなんか、は、うん、なんていうの、自宅の敷地内に、その、ね、トタンで、なんか、あれね、屋根作って、壁作ってっていうところから始まったらしいんで。
うん、ああ、そうなんですね。
やっぱりその猪木の、なんていうんだろう。その資材をね、なんか投げ打つというか、なんていうんだろう、なんかね、未然を切る感じ？
そうですね。
あれはちょっとすげえ。
すごいっすよね、猪木さんはやっぱり。うん、
ねえ。
ちょっとすさまじい、うん。
そういう意味では、なんだ、やっぱり僕は、なんていうかな、まあ、やっぱ、そういう意味で馬場さんよりも、
うん、
馬場さんよりも猪木だし、
うん、そうですね。
うん。
分かれますよね、そこはね。
そこはやっぱりちょっとね、うん、その、なんていうか、まあ、力道山の、うん、何と遺産を、ね、
うん、
まあ、あの、正当に引き継いだ、
うん。
ババと、
うん。
ね、そういう意味では、まあ、日本プロレスを追放されてしまってね。うん、でも、なんていうかな、まあ、地べたから、
うん。
ね、やっていかざるを得なかった。猪木っていう。
そう、だからあの猪木さんの歴史って意外とみんなわからないんだけど、本当にこう泥臭いっていうか。
そうそうそう。
もうまずブラジルにいて、日本に力道山が連れてきてとか、そうそうそう、あの辺の、なんていうんですかね、やっぱかっこよかったですよね。普通にこう僕は。
やっぱり
そう。この人かっこいいなって。うん。
そうだよね。なんていうかな。やっぱり何、そのストリートっていうかね。なんかその、うん、ねえ、ね、なんか裸一貫から、
うん、
ね、やっぱりやってったっていうところで、ね、うん、で、そういう意味ではね、さっき言ってたその藤波選手も、あの人もね、うん、別に何とエリートってわけじゃなくて、
うん、
大分で育って、で中学校卒業して、うん、もうそのまま日本プロレスに入ってっていう。
うん。あ、藤波さんそうなんですね。
そうなんですよ。
中卒で。
中卒で。ねえ。で、もともと柔道とかね、そういう格闘技とかもやってたわけではなく。そうそう。ねえ。喧嘩もしたことがないっていう。
おお。
でもなんとなくわかるじゃないですか。
うん、ねえ。めちゃくちゃ物腰やった、ね。
そうそうそうそう。
はい、はい。
やっぱり、なんかそういう人たちがね、みんな集まって新日本プロレスっていうのをね、何 立ち上げたっていうのがなんかすごい、うん、いい話だなっていう。
いいですね。
感じはしますね。
うん。
そうか。じゃあ、棚橋選手もやっぱ好きで。
もう棚橋、そうですね。棚橋博士が、新日本をやっぱりこう、もう一回持っていくぞっていう時代の田中で、うん、やっぱりあの、秋田まで棚橋選手が、それこそこう、ファン感謝祭とか、あの、当時あの、キングオブプロレスリングっていうカードがあったんですけど、で、あれを僕はちょっと買い漁ってて、なんか、あれが北県内で一番売れたコンビニに棚橋が来るみたいな謎の、あの、なんかあり
まして、そうなんだ。
はい。近くのサークルス系サンクスで仲間と買いまくって。
うんうん。
それで棚橋が来てくれたんですよ。
棚橋を呼ぼうと。
そう、それ
すごいね。
うん。それはもう、で来てくれたり、その本当棚橋が新日本プロレスをもう一回立ち上がらせるぞって、こう体張っていろいろやった時代で、うん。うん。で、やっぱ新日本が再生していってっていうので。
確かに。
やっぱすごいね。棚橋世代ですね、世代で言うと。
ああ。
はい。
そうか。その試合はどうですか？試合の、なんていうの、うん、ファイトスタイル的に言うと、うん、誰が一番いいなとかっていうのは。
ああ。あんまりでもみんな好きですけど、どうなんだろうな。まあでも柴田後藤はやっぱ良かったですね。
ああ。
うん。柴田勝頼はもっ
と同級生。同級生タッグというかね。うん、
はい。
うんうん。
本当その、あの、さっき話した秋田大会でも柴田対後藤だったんですよ、
ね。あ、そうなんだ。
うん。で、その試合柴田が勝って。
おー。
はい。で、花道であの、ハイタッチをしてくれたんですけど。そういう記憶がありますけど。
それは
すごい。全然自分の席花道じゃねえのにって。花道まで行って。
行ってね。
はい。
行ってですね。それはすごい。じゃあやっぱり、なんて言うんだろう、その、基本はですね、その黒パン、
うん、
黒パン一丁の、ね、なんかそのストロングスタイルっていうのがやっぱり好きですか、
うん、基本的にその武骨な選手は、やっぱりものすごい好きなんですけど、
うん、
ただやっぱその姿勢っていうか、やっぱりあの、そうそう、僕が内藤哲也、僕の中の内藤哲也ってあの、大ブーイングの内藤哲也なんで。
大ブーイング受けてたよね。
で、あの時のジュアンクライマックスで優勝して、あの、岡田とのメインが実質セミに降格した時に、
あ、はいはい。
その時に、内藤哲也がジュアンクライマックスで、あの、主役は俺だっていうのを言って、
うんうん、言ってた。
僕はあの、エナメルに刺繍で主役は俺だって言いましたもん
ね。どういうこっちゃ。
そうだ。あの部活のエナメルに、はい、主役は俺だって言って、あの、新日本プロレスのライオンマークと一緒に刺繍入れて、お前野球やってんじゃねえのかよ、みたいな。
でもね、
それぐらい、うん、
そっか、内藤選手も野球やさ、あ、サッカーか、あの人は。
あ、内藤も野球ですね。
あ、野球か。
はい、
ねえ。
はい。
まあね、タナも野球やさし。
そうですね。
そうか。あ、じゃあその、内藤にはブーイングはしてなかった？
そう、僕は内藤擁護派で。
あ、そうなんだ。
はい。
珍しいです。内藤
選手がめちゃめちゃ好きだったんですよね、当時から。
いやー、だからあのね。う
ん、あのなんか、まっすぐな姿勢が。
確かに。そうか、そうか、うん。いや、あのね、ロスインゴになる前の内藤哲也っていうのはね、うん、だいぶ、なんですかね、あの、ブーイングを受けてね。
そうですね。だから、やっぱりそういうのが、ものすごいこう影響を受けたのは、なんかこう、プロレスを通して、人間って何かなって、でもすごい考えましたし、やっぱり僕も棚橋博士になりたかったんだけど、
うん、
だから内藤哲也もなりたかったんだけど、
うん、
でもやっぱりダメで、でも違う輝き方があるみたいな、
うん、
なんかその違う輝き方があるっていうことに割とこう気づけない人がこう社会の中に結構多いような気もしていて、
あ、
こう正統派がダメだともう俺ダメだなっていう、
うん、
でもなんかそうじゃない輝き方がいろいろあるっていうのは、うんうん、本当にプロレスから学びましたね。
ああ、すごい、うん、それはすごいですね。確かに、だから、うん、ね、内藤選手も棚橋選手のようになりたくって憧れていたんだが、やっぱり人のモノマネしてると、
う
なんかね、周りから見るとやっぱ分かっちゃうのか、ちょっと分かんないんだけど、うん、ね、何も、ね、まあ、なんていうかな、遠慮してる感じが見えちゃうっていうことなのかもしれないですね。うん、で、ね、で、そこで諦めるのではなく、まあ、内藤選手の場合は、まあ、いわゆるヒールターンというかね、
うん、
そのね、ロスインゴベルナーブレスっていう、まあ、さっき言ったね、ラソンブラとかが作ったグループを、日本に輸入したと。
うん、そうですね。
ね、で、自分のグループ作って、で、そっからもうね、うん、内藤の時代みたいな感じになってね。
そうですね。はい。
そうか。じゃそこから学んだと。
そうですね。あの渦中ですね。ほんと僕のプロレスの絶頂っていうか。うんうん、
それはでも、なんか、まあそういう選手、そういう風になれる選手となれない選手もいるし、
うんうん、
その社会一般見ても、
はい、
なかなか自分が見つからないっていうかね。
うんうんうん、自分そうですね。
ね、自分のファイトスタイルというか自分の戦う、うん、戦い方っていうのはなかなか見つからないっていう人もいるっていうね、話だったと思うんだけど、
うん、
それはどうすれば見つかるんでしょうね。
それ難しいですよね、
うん。
でもなんかこう、理想、やっぱ理想を、理想的な自分と、
うん、
やっぱ本当の自分っていうのって結構離れてるのかなっていうのは、思いますよね。なんか、やっぱり僕も、すごい、まあ今自分で授業とかやってるんですけど、
うん、
もっとこう、前に出て、もっとこう社会を変える人みたいになりたかったところもあったんだけど、なんか自分の、まあまだ25歳なんですけど、うん、これまでの過去とかいろんなところで人に求められてる自分の姿とか、なんかこう自分らしさが発揮してるときって、
うん、
いや、もう完全に俺ヒールじゃんみたいな。
おうい
や、もうベビーフェイスじゃないじゃんみたいな。
あ、はは、
もうなんかこうハッとするときがあって、
うん、
だから秋田でも本当もう秋田の前線に立って秋田を変えるぞっていうよりかはちょっとこうなんか影に隠れて、でもまあ俺らなりの面白いことをやるしかねえなみたいな。
うんうんうん、
でもなんかそれが性に今合っててものすごい力も抜けてるみたいな。
そうか。ちょっと今じゃヒール的な立ち位置っていうか、うん、だから、あれよね、その、
うん、
自分が輝くのがベビーフェイスだとすると、
うん、
人を輝かせるみたいなのが、まあ、うん、ヒールみたいな。
そうですね。
なのかな、
うん。あとはやっぱりこう常に、その、まあ、こう、世の中にとっては良いとか、街の中で、こうすごいって言われてる、プロジェクトとか、
うん、
こうビジネスとかって本当にそうなのかなっていう疑問を持つ。これは本当にいいんだけど、取りこぼされてる人いないかなとか、
うんうん、
なんか確かにすごい、県外とか、いろんな取り組みです評価されてるけど、本当にそうかっていう、そのちょっとうがった見方でこう、物事を見てみるっていう、うん、その人たちをもちろん否定するわけではないんだけど、自分たちの活動で、うんうん、そうじゃないことができるんじゃないっていう。
うん、
なんか、それはすごいもう、自分のちょっと技になってるかなっていう感じがしますね。
それはすごいですね。
うん。
確かにヒール的な。
うん。
ね。
でもなんか多分それを信じれるのは、結局鈴木軍が大歓声を浴びるとか。
はいはい。
やっぱあの、スーパーヒールの奴らが、結局最後なんかみんなに惜しまるって解散するみたいな。
そうだね。
あれを見てるんで、なんかそれを信じれるっていうか。なんかそういう。うん。
僕も最近、鈴木みのるが、鈴木軍解散した時の、
うん、
リングでのね。
はい。
マイクパフォーマンスっていうのを、またなんか最近改めて見直したりして。
うん、そう、あれいいっすよね。
確かに、ねえ、大ブーイングを。ね、浴びてて、
うん、
だったけども、ね、最後、ね、惜しまれ、
そうっす
ね。解散する。
いや、ちょっと鈴木宗男思い出したんですけど、これ青木さんと話したいなと思ってたのが、やっぱり重心サンダーライガーって鈴木宗男の引退ロードの、俺、はい、僕あれ多分、もう50回くらい見てますよ、ね。 あれ、めちゃくちゃ好きなんですよね。バトル、バトルライガーで来て。
だから、あ、え、どっからの？その、あ、そうかそうか、最終バトルライガーで行ったんだっけ、
うん、そうです、はい。あの、本当に引退間近の時はそうです。
そうかそうか。だから、あれがね、もともと、まあ、ほぼ同期みたいな、あの、感じで新日本プロレスの道場でね、獣神サンダーライガー、
うん。そうそうそう。
と、鈴木みのるが出会ってて、で、結局、みのるがね、みのるがパンクラス立ち上げて、うん、で、やってて、で、ちょっと、怪我もあって引退しようかな、みたいな時に、うん、佐々木健介でやる、最後にやる予定だったんだけど、うん、佐々木健介ができなくなっちゃって、
はい。
でね、で、ライガーがパンクラスのリングに上がるんだよね。
そうそう。それで瞬殺で負ける
んですか？瞬殺で負けるんだけど、でもね、っていう、やっぱりその話もあって、で、最後ね、ライガーが引退っていう時に、ミノルがね、喧嘩ふっかけに行くんだよね。
そう、めちゃくちゃパイプ椅子でぶん殴ったりとか。
そうそうそう。
マスク
で剥ぎまくったり
だとか。
で、ね、
山田っつって。
そうそうそうそう。山田って言うなよね、っていうね。
そう。
そこからのね、まあ、最後。で、ね、だ結局最後、何ごっち式パイルドライバーで、ね、ライガー負けちゃうんだけど、からのね、座礼をするっていう、最後ね。
そう、パイプ椅子でぶん殴ると見せかけて、
座礼って。座礼って、あれはもうやばい、ね。
あれはもうね、解説陣全員号泣っていう。
そうそうそうそう。
たまにあら無言が流れるって。ミラノさんも田中さんも号泣してる。
そうそう、そうそう。
あれは本当もう、ね、今思い出しても本当泣ける。
やばいよね。いや、わかるね。
だから、うん。だから、ほんと、僕も鈴木みのる大嫌いだったし。
うん。
だけど、なんかこう、年を重ねることにすごく好きになるっていうか、ヒールのものすごい重要性にこう気づいていくっていう。
そうなんだよね。
うん。それがやっぱり、で、だから、まあ、そういうのもいろいろ相まって、やっぱり棚橋って神なんだなっていう。
お
ー。ずっとベビーフェイスで最後まで行くやつって、いるっけと思って。
まあね。
やっぱり、まあ最近 WWE でもジョン・シナがヒールターンして。
あれもやばかったね。
あれもやばかったですね。
そんなことあるんだ。
あれもやばかった。そう。だけどやっぱずっとベビーフェイスであの位置に出た棚橋ってやっぱ相当すごいなっていう、まあリスペクトをまた持ちながら。
確かにね。うん、でもほら。
ただ勝ちかもこうね、やりながらですから、ヒール
も。そうだ。でもほら、棚橋も、ヒールターンはしないんだけど、その、すごいブーイングを受けるっていう。
うん、ありましたね。
時期があったわけじゃないですか。
ありましたね。
でも、ね、まあ、棚橋はだから、そのブーイングをヒールターンで完成に変えたわけではなく、
うん、
ね、何その、自分のファイトスタイルを貫くことによって、
うん、っていう、そうですね。
そこもまた、うん、だから、なんだろうね、うん、その、
確かにな。
ね、自分の、うん、まあ、自分の見つけ方というか、自分の、まあ、社会に対する関わり方というか、ね、まあ、世間との戦い方だよね、要するに。
うん、
それをやっぱり見つけたっていうのは、
ね、
まあ、プロレスを見てるとめちゃわかるというか。
めちゃくちゃわかりますね。愛してませんって言われてましたからね。うん、愛してますって言って。
それぐらい、ね、あのブーイングを食らってたと。
そうね、確かに。
で、だから、
そうですね。
それと、その中村慎介の戦い方もあるわけじゃないですか。
は
い
は
いはい、また全然違うね。
いや、慎介はかっこいい。
慎介も慎介でずっとね。
はい。未だに慎介の入場曲、YouTube で、もうなんか毎日聞いてますもんね。
サブコンシャス、ね。
新日本プレス時代の。
うん、
はい。
サブコンシャス最高だからね。
あれやばいですね。
あの最初のね、なんか変な、ピューみたいな、なんか変なさ、
そうそうね、
あるじゃん。
ボーンってなって。
そうそうそう。はい、かっこいいんだよな。
あれかっこいいんですよね。
いや、だからやっぱりね、まあ僕はサブコンシャスとレインメーカーと、うん、あとやっぱハイエナジーって、うん、あの辺は、やっぱり、ね、未だに、ね、ちょっと、なんというかな、あの、戦いに行くときは、やっぱ聞くよね。
そうですね。聞きますね。ハイエナジーめちゃくちゃいいですからね。
ハイエナジーいいよね。
ハイエナジーは最高ですね。
いやー。
うん。
だからなんかでも、
そう
だね。まあ自分の、なんでしょうね。まあ、 自分が置かれたフェーズっていうのかな。
うん、
そういうとに応じてなんか、あ、今日はちょっと新助的な感じだなとか。今日はちょっと超能的な感じかもしれないとかね。
はいはいはい。
そういうのはあるよね。
ありますね。新助もね、やっぱりあのスタイルっていうのもすごく。そう、僕だから、僕が好きな次は新助はあのスタイルでしたね。こう、くねくねして。
そうだよね。
イヤオの。
イヤオ。
はい。
いやを言ってた時でしょ。
そうです、そうです。
新助も、何、内藤パターンなんだよね。その、
ね、
メキシコで自分を見つけるっていう。だからこの、だから、僕たちにとってのメキシコってどこなのかっていうのはあるよね、一つ
ね。確かにね。確かに。それはあるかもしれない。
ね。
そうっすね、確かに。
そうなんです、
うん。僕はやっぱ地元に戻って、あの、北海道で、ちょっとこう、棚足的な感じで街を変えたかったんだけど、
そうかそう、
やっぱりうまくいかなくて、地元に戻った時に、やっぱ地元でやっぱ結構悪してたし、
あ、
なんかこう、その土着の、なんかこう、地元の、なんかこう、そういう空気みたいなのに触れた時に、やっぱり、なんかこう、聖人君子じゃなくなったっていうか、
あ、
うん、俺やっぱこれなのかなっていう、ちょっとそういう自分には戻ったかもしれないですね。
もしかしたら、鷲谷くんはその何と、メキシコ出身だったのかもしれないね。うん、
もしかして、ね。そう、多分そうなんですよね。
メキシコ生まれ。
ちょっと海外で調子乗ってたんだけど。そうそう。
メキシコに帰ってきて。
うん。そう。で、やっぱり地元に戻って、うん、かなり力が抜けたっていうか。
いい話だ
な。なんかこの、秋田も今、今日も曇り空なんですけど。
うんうん。
なんか落ち着くんですよね。
ああ
。あの、日本一日照時間が短い県なんですけど。
そうなんだ。
そう。まあ、だから、あの、肌が綺麗とかって言って、秋田美人とかって言われるんですけど。で、みんなやっぱこう、晴れてないと落ち込むんですけど、やっぱものすごい落ち着くんですよね。
ああ。
うん。なんかこう、晴れてない方がなんか、いいな、みたいな。目立ちたくねえな、みたいな。うん。
いいですね。いや、そんなことで、うん、ちょっと、お時間になってしまいましたので。
うわ、
またぜひちょっとね。
これ。そうです、ね、
また第2戦やりましょう。
ぜひよろしくお願いします。いやー、あっという間でした。
あっという間でした、はい。本当にあっという間だったな。じゃあ、そういうことで、今日のゲストは、はい、鷲谷くんでした。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。